希望の灯火。いかがお過ごしですか？希望の灯火の時間です。ご案内役の飛田清美です。そしてバイブルメッセージを担当してくださるのは
甘利真嗣です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。先生、突然ですが、先生、親友はいますか？
あ、いますよ。まあ親友って向こうが思ってくれてるかどうかは分かりませんけどもう40年来のね、友達って言いましょうか、牧師仲間ですけれども、いろいろな牧師同士の悩みや問題、これ信者さんに相談できないじゃないですか、牧師さんって。
そうですね、立場が違いますね。
そうだけれども、牧師同士ならば愚痴も言えるし、
同じような悩みを抱えてらしたり
からね、相談できるというか。
それはいいですよね。
そう、そういう方いるっていうのはすごく牧師先生にとってはありがたい存在ですから。
そうですね、必要ですよね。
必要です。
ただその最近年代によって親友の捉え方が随分違ってきてるみたいなんですね。親友っていうと、今先生がお話しくださったみたいに何でも話せる、悩みも分かってもらえるっていうかな、ものかなと思ってたんですけれど、今その10代の若者たちは初対面でも、お、親友になろうよってこう軽く声をかけるんですって。要するに昭和生まれの人が持ってるような、もうかけがえがない、まあ、特別な存在だってい こう重厚な感覚はないみたいなんですね。で、親友っていうのはこういうもんだろうって、こちら側の概念はもう若者たちにとっても神話のように聞こえるそうで、そういう関係を押し付けられたらもうプレッシャーだと言うんですね。
なんか人間関係がちょっと希薄というかね、表面的な楽しい友達、遊び友達ぐらいにしか考えてないかもしれませんね。
ある意味すごくデリケートなのかなと思うんですね。傷ついたり傷つけられたりっていうのがすごく怖くて、深く関われないのかなと思うんですけれど、でもこう喧嘩したり傷つけ合ったけど仲直りしたりって言って関係が深くなって親友になれるんじゃないかと思うんですけどね。
そうだと思いますよ、私は、はい、言い合える仲、ね、それが親友だと思いますし、それから親友が一番真価が問われるのは、困った時に親身に私たちを理解して助けてくれるかどうか、助け合えるか、そこがポイントじゃないかなと思うんですね。
困難に陥った時にいなくなっちゃうような人だと親友とは言えない、
言えないと思います。利用されたり利用しようとしている関係じゃないでしょうかね。
その辺が親友のバロメーターかもしれないですね。
と思いますね。
それでは今日も音楽をお送りしましょう。旧約聖書詩編24編から作られた歌です。地にあるもの皆、バッハコレギウムジャパンでどうぞ。それでは甘利真嗣牧師のバイブルメッセージです。今日はアブラハム・イサクを捧げる、アブラハムの信仰試練というタイトルでお話しくださいます。よろしくお願いします。
この創世記の学びからアブラハムの生涯について何回かに分けて学んでまいりましたね。さあ今日はアブラハムの生涯の中で一番大変な試みの時、試練の時のお話です。これをパスしたからこそアブラハムは偉大な信仰の父と呼ばれるようになったと言えるんじゃないでしょうか。人生の総決算ともなるべきアブラハムの試練、信仰の試練でありました。それはいつ来たのかと言いますと、100歳になってやっと与えられた神様から約束されている子供イサクがいましたが、もう12歳頃だったんでしょう。可愛い盛りで目の中に入れても痛くないというような時代だったと思います。そんな中で神様はアブラハムを試みて言われたと 創世記22章1節に書いてあります。試みてテストされるということですね。神様は私たちの信仰が本物であるかどうか、私たちが本当に神様を愛しているかどうかテストなさるということがあるんですね。で、そのテストすることを通して私たちの信仰が本物であり、また強くされていくという、そういう面もあるんですね。誰でも試験は嫌ですが、試験を通して勉強して強くなれるという面もありますよね。神様はどういうテストをアブラハムに与えたかと言いますと、こう言いました。あなたの子、あなたの愛する一人子イサクを連れてモリアの地に行き、私が示す山で彼を燔祭として捧げなさい。本来であれば祭壇を築いて動物の生贄を捧げるところに、あなたの愛するたった一人の子供をそこに捧げなさいと神様おっしゃったんです。これは大変な神様の命令であり、試みではないでしょうか。神様からこれも何度もアブラハムさんは耳を疑ったと思うんですけれども、何度疑っても神様の御心だ、神様の声だと疑いようがなかったわけです。大変悩んだでしょうね。ところが、その神様の命令を聞いたとき、アブラハムは次の日、3節に、こういうように書いてあります。アブラハムは朝早く起きて、ロバに蔵を置き、二人の若者とその子イサクを連れ、また燔祭の焚き火を割り、立って神が示されたところへ出かけたと書いてあります。もう朝早く、さっと従ったというんです。一週間待ってくださいなんて言いませんでしたね。家内のサラとも相談しなくてはなんてね、言ってません。なんでアブラハムはこんなに即座に、いや神様のこんな過酷な命令に従えたんだろうかという不信が残りますね。その鍵は次のところに書いてありますね。3日目にアブラハムは目を上げ、遥かにその場所を見た。そこでアブラハムは若者たちに言った。あなた方はロバと一緒にここにいなさい。私とワラベは向こうへ行って礼拝し、その後あなた方のところに帰ってきます。すなわち、アブラハムは自分の子供を祭壇に捧げてくるわけですから、帰りはたった一人身で帰ってくるのが普通ですよね。ところが、そうや言わないで若者二人に、あなた方はここにいなさい。私とワラベ、すなわち私の子供のイサクは、ここへまた戻ってきますよ、とこう言ってるんですね。どうなってんでしょうね。それはこういうふうにアブラハムは、その晩考えたということなんです。信仰によって。と言いますのは、100年も待って与えられた神様の約束の子供、このイサクが、祝福を受け継ぐ子供であって、この子供に自分の子孫がかかっている。その子孫が来る。そして救い主イエス・キリストが来ることが約束されていたわけです。ですからこの子を殺してしまう、捧げてしまって、もしそのままであれば、神様の約束が実現しなかったということになってしまいますよね。そしたら神様は嘘つきだということになります。絶対にそういうことはありません。じゃあアブラハムはどう考えたんでしょう。私は神様は死者をも蘇らすことのできる力を持たれる神であると信じたということなんです。私はこのイサクを燔祭として捧げても、神様は必ず生かしてこの子を戻してくださるという確信を持ったんです。だからこそ従えたし、だからこそ二人でまた戻ってきますと、アブラハムは若者たちに言い得ることができたということです。事実、新約聖書のヘブル人への手紙の11章の17節にこう書いてあります。信仰によってアブラハムは試練を受けたとき、イサクを捧げた、すなわち約束を受けていた彼が、その一人子を捧げたのである。この子については、イサクから出る者があなたの子孫と呼ばれるであろうと言われていたのであった。彼は神が死人の中から、人をよみがえらせる力があると信じていたのである。だから彼はいわばイサクを生き返らせて渡されたわけである。 すごいですね。アブラハムは神が死人の中から死者をよみがえらせる力があるという復活の力を信じたゆえに、この信仰のテストをパスできたということです。さあ、来週はいよいよこのアブラハムがイサクを祭壇に捧げる場面です。ぜひ聞いてください。
曲はレインボーミュージックで主よ捧げますでした。希望の灯火、この放送はタジキスタンからの短波放送でもお送りしています。3月26日まで周波数は 9390kHz です。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日は甘利先生が牧師をされている我孫子バプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時45分から礼拝を行っています。場所は JR 成田線東我孫子駅前にある教会です。どうぞお気軽にお出かけください。
私たちの教会はとても国際色豊かな教会ですね。いろんな国の方々が礼拝に参加していらっしゃる。聖歌隊も本当に素晴らしいですよ。心にしみるような素晴らしい神様を賛美する歌声を聞くことができます。お待ちしてます。ぜひいらしてください。
我孫子バプテスト教会、電話番号は 04-7185-0185 番です。続いてプレゼントのお知らせです。今月は希望の灯火メッセージ CD を全員の方に差し上げます。甘利先生、これは番組を収録したものですよね。
そうですね、私のメッセージが4回ほど入っていますね、はい、また聞いて、フレッシュに思い出していただきたいなと思いますね、
はい、どなたかに差し上げてもいいかなと思います、はい、ご希望の方全員に差し上げます。おところ、お名前、番組の感想を添えてお申し込みください。番組へのお便りやリクエストなどもぜひ書き添えてください。また係では聖書通信講座をご用意しています。あなたのペースに合わせて優しく楽しく聖書が分かっていきます。こちらもどうぞ合わせてお申し込みください。プレゼント、また聖書通信講座のお申し込みの宛先です。郵便番号 270-1191 日本郵便我孫子支店郵便支所箱7番希望の灯火の係です。お送りしました、希望の灯火、お相手は飛田清美と
甘利慎二でした。
それでは来週まで、
お元気で。